ギスギスした信仰っていうのはね、油切れなんですよ。無理してるんです。うちがないんです。うちが整えられてない。うちに命がない。外側だけなんとか頑張るとしてもね、ギスギスしてくるんですね。で、自分の頑張り信仰ですから、頑張ってない人に対して批判的になるんです。どうした私たちは内なるものを整えて、恵みによる整えていく。これが油の備えということになりますね。油の備え。はっとした時、この恵みに立ち返ることができる。いつもイエス様にどこかでしっかりつながっていく。もう一回つながっていく。絶えずイエス様との命の交わりを新たにさせていただく。これが皆さん備えということで、油の備えということですね。油を準備している、備えていることはイエス様につながっていること。時に眠りしてしまうこともあるかもしれないけども、はっとしてもう一回イエス様につながっていくこと。イエス様につながっているのは神の恵みにとどまり、聖霊の憐れみの中に私たちはいつでも回復されることができる。イエス様につながっているのは私たちは祈ることが祈ることができる。どうぞその恵みに私たちはとどまる、とどまってまいりましょう。第3に、これは一人一人の備えだということも書いてあります。アブを備えていなかった愚かな女、乙女たちはですね、あなたたちの油を私に分けてくださいと言ってこういるんですね。いざという、しかしそれはできないことなんです。油が聖霊であるならば、聖霊というお方は他の信者から他の信者に分け与えるものじゃないんですね。神の賜物の人間がやり取りすることなんかできません。直接神様の前へ行って、その恵みをしっかり受け止めなきゃいけないわけでありますね。悔い改めてイエス様に結びつき、神様に信頼していく中において恵みとして一方的に与えられるものでありますね。さあ、乾いているものは皆水に浸れ、金のないものも来たれ、あなた方は来て金を出さずにただで葡萄酒と乳を買い求めよ。耳を傾け私に来て聞け。そうすればあなた方は生きることができると、イザヤ書55章1節から3節。イエス様の豊かな贖いを代価が支払われている。ただでというのはすでに代価が支払っているから、そのことを当てにして信仰を持って神様から豊かな油をただで、ただで、恵みとして受け取ることができる。私たちの意志すが、イエス様につながって、いつでもその恵みが与えられる。絶えずその恵みをただで受け止めて、受け取っている。これが油の備え。そして油を蓄えておく。その蓄えの中で生きていく。備えをいつも持って生きていく。ということが、どんなに大切なことでしょうかね。これは一人一人のことなんですね。人からもらえないものであります。たとえ一緒に信仰を持ち、あなたと一緒に洗礼を受けたから、私たちは夫婦だから、一緒に福岡生活をしているから、それは無理であります。一人一人が、主を迎える備えにおいては、自分自身に信仰を確かめておかねばならないですね。私はすぐに来る。あなた方の冠が誰にも奪われないように、自分の持っているものを固く守っていなさいよと目次録に書いてある、ね、一人一人が誰にも頼れない、誰にも奪われてはならない、そしてこれなしに私は生きていけないというものを、神の恵みを、聖霊の恵みを宝のように私たちのうちに固く守って、私たちは備えて生きるべきでありますね。サリンの前触れがあったから、なんとか急に整えましょうか、終わりが近づいたときに、いただきましょうか。それは間に合わないことがあります。できない。皆さん、夜になれば、もう店は閉まってしまう。舞鶴みたいですね。シアンなら見やしまってしまう。都会から来た人はもう困ってしまうそうです。夜になれば、店は閉まります。店じまいしますよ。24時間オープンじゃない。都会じゃない。神の国はね、 再臨の時が来たならば、神の恵みの手段というものが皆さん終わってしまう、終わってしまう、店じまいしてしまう。夜が来ると誰も働けない。昼間のうちちゃんと買っておかない。しかもね、タダで買うんですよ、タダで。その恵みのその時に私たちはこれをしっかりいただいたことが必要なんですね。しかも一人一人がそれが、一人一人においてそれが各自から与えられた神の恵みとして、それを養い、それを内にして一人一人蓄えているべきものであるということですね。この点で私の信仰というのは徹底的に個人的であります。個人的であります。だから一人一人が神の前に私も出てなりたいと思います、ね。終わりに礼拝ということについてよく聞かされていることでありますが、お話しをお祈りしたいと思うんですが、聖霊を受け神の恵みにとどまるというときに、神様をね、私たちに礼拝というものを与えてくださった。キリストの体の教会、そこに共に信者たちが集い、神を礼拝する礼拝というものを神様は備えてくださった。ヨーロッパの教会、特に東ドイツの教会にですね、この教会の玄関口にですね、いろんな彫刻がある。まあ、教会の会場の内部にもありますけども、特に玄関口にいろんな彫刻があるという教会があるそうです。で、しばしばその彫刻がですね、非常に有名な芸術家のものであったりするわけでありますね。教会の玄関を入りますと、礼拝堂に入る通路の両側に見事なこの彫刻がある教会にはあるそうですね。それは何の彫刻かというと、十二の乙女の彫刻なんです、ね。正面のところに、上から光り輝くイエス様がこう再臨してください、主がこう描かれている。それを中心、そのイエス様を中心にして、この右側に5人賢い乙女、左側に5人愚かな乙女がこの彫刻してある。賢い乙女たちのこの顔表情というものを見ますときに、それは本当に喜びに喜びにあふれてですね、何とも言えない喜びにあふれて、主お待ちしました、主お待ちしました、お迎えする喜び、あるいは迎えられる喜びになる。ところが反対の方の5人のこの娘たちの顔はですね、驚きですよ。まずはまず驚き、そして同時に困惑と絶望に満ちた顔ですね。5人いますから、いろんな表情をする。喜びの賢い娘たちはお互いに顔を見合わせて本当に喜び合っているというか、しかし反対の方にはそうではないですよ。そうじゃない、困惑と絶望です、驚きと。すごいですね、そこの教会の信者さんたちが教会に来たことに、その両側を取っているわけですね、そういうそのようにその彫刻が玄関口に、礼拝堂の通路に、両側に作られたということであります。だけどもですね、それは決してね、礼拝に来る者を脅かすことではないということが言われる。むしろ礼拝者を励ますためなんだ。ああ、では今日、今週も礼拝やってくれたね。おめでとう。皆さん、礼拝というのはですね、天国の雛形という。こいつの声に招かれた時の雛形だという。私たちが本当に一緒に賛美が歌った時に、そこに天主の賛美がそこに加えられてですね、天国におけるところの礼拝の様子、その天国における礼拝と地の礼拝が一つに結びつくようになるんだよ。私たちが賞与を最後受けて賛美して使わされた、その賞与というのは本当に天国を垣間見る瞬間だとも言われます。 皆さん礼拝は肉にも婚宴の喜びの場合、ひな形だとこう言われる。